か。
今日は、ポッドキャストについて。はいはいはい、皆さんこんばんは。日本コンテッペ夜の時間ですね。今夜ですよ。ポッドキャストについてちょっと話したいと思いますね。ポッドキャストは皆さんどんなものだと思いますか？これはですね、いろいろですよね、はい、例えば本ってどんなものですかと言われて、一つのカテゴリーってないですよね。小説もあるし、エッセイもあるし、ノンフィクションのなんかこうドキュメンタリーみたいなノンフィクション、あれなんていうのかな、ありますよね。いろいろなこうルポタージュっていうのかな、日本語で、まあ日本語でとかそれはフランス語、ルポタージュとか言いますね。とか、まあ辞書もありますよね。本には辞書もあるね。辞書もあるし、図鑑もあるしね。図鑑というのはなんか辞典、いろいろなことの、まあウィキペディアみたいなもんですよね。図鑑とか辞典とか言いますね。そういうのもあるし、全然違いますよね。だから本が好きって言っても、まあどんな本とか、その本が嫌いって言っても、全ての本が嫌いなのとか、まあちょっと大きすぎるんですよね。本っていうのはいろいろある。で、同じようにポッドキャストもいろいろありますよね。で、それについてですね、今日話したいなと思います。思いました。ですね、ポッドキャスト、まあいろいろあるんですけど、まあ日本語コンテッペイはどんなポッドキャストかといえば、これはですね、エッセイです。日本語コンテッペイはエッセイなんですね。まあやや簡単な日本語で、ややですよ。とても簡単じゃないですよ。やや簡単な英語で、英語じゃない、簡単な日本語で、エッセイを、書いている。まあ、話しているみたいな感じですよね。まあ僕の、まあこの鉄平ですね。僕のこのパーソナルな、なんか考えですよね。僕の経験、パーソナルな、個人的な経験とか、まあ意見とか、その視点とか、想像、妄想、空想、なんかそういうのが、入っているんですよね。で、やっぱり半分ぐらいは事実だし、でも半分ぐらいは空想、想像、妄想、いわゆる、まあ、クリエイティブな、まあ、話なんですよね。でですよ。で、これ、他の人たちは、まあ、やっているかというと、まあ、やってる人もいるし、やってない人もいるんですね。日本語の先生、いろんな人がいるから、こういうエッセイスタイルをやってる人もいるし、まあ他の人は文法とかボキャブラリーとかね、いろいろなスタイルをやってる。はい。で、じゃあ日本語の先生以外で、他の、まあ日本人が聞くような日本語のポッドキャストで、このエッセイスタイルがたくさんあるかというと、実はたくさんないんです。ニュースみたいなのがいっぱいあるし、あとはその、まあ、本当になんかこうテーマがあって、それについて話す。で、そのテーマというのが結構政治のトピックだったり、経済のトピックだったり、まあそういうものですね。スポーツのトピックだったり、結構現実的な事実に基づいて話を進める。例えばまあ野球のチャンネルだったら、まあ野球について話すんで、その想像の話とかあんまりしないですよね。どのチームとどのチームが戦って、どっちが勝って、誰がホームランを打って、今その選手のコンディションはいいとか悪いとか、そしてなんかトレードがあるとかないとか、そういう話でしょ。サッカーのチャンネルも同じような感じだし、他の、まあニュースですね。ニュースもまあどこで何があって、 って誰が死んで誰が、まあそういう話とか、社会的なディベート、討論番組、議論番組、いろいろそういうのは、じゃあ今度大阪の万博はどうなるかとか、アメリカの大統領選挙はどうなるかとか、若者たちは今どういうことを、やっているかとか、まあいろいろそういうことです。でそこにはその話す人たちの、まあ、意見はもちろん入るけど、僕みたいに、まあ、自由に話しているわけじゃないので、まあ、ちょっとスタイルは違う。でですね、やっぱり日本語の勉強のためにじゃあ何を聞いたらいいかというのはもう人によるんですね。全然人によります。でも例えばですよ、誰かが「お、日本語コンテッペのスタイルが好きだ」ね、そして、たくさん聞いて「よし、じゃあ僕は次の、日本人が聞くポッドキャストを聞こう、次のレベルに行きたい」と思って、まあ、例えば日本のニュースチャンネル、ニュースポッドキャストを聞き始めたとして、まあそれは全然違うんですね。その日本語はもちろんその日本語だけど、スタイルが急に変わりますよね。それは例えばですよ、例えば皆さんがね、例えば村上春樹の小説が好きな人ね、そういう人が例えば村上春樹の小説が終わって、よし次何の本を読もうかなと思って、今度は例えばアメリカの政治についての本を手に取るみたいなもんで、全然トピックとかスタイルが違いますよね。村上春樹の本を読んだ次の、アメリカの政治についての本は全然スタイルが違うんですよね。だからそれで、ああ僕は村上春樹の方が好きだとか、あ僕は政治についての本の方が好きだって比べるのもちょっと変な感じ。その2つはちょっと比べるのはちょっと変ですね。例えばまあ誰かの小説と他の人の小説を比べる。ああ僕はこっちのスタイルの方が好きとか、ね、例えば村上春樹と吉本バナナとどっちのスタイルが好きかとか、どっちの小説が好きかとか、まあそれは分かるんですね。そしてまあ政治についてのノンフィクション、一人の著者でも他の著者どっちのスタイルが好きとか、どっちが読みやすいとか、それは分かる。でもカテゴリーが全然違うものを比べると、やっぱり全然違いますからね。まず比べられないし、まず好きとか嫌いとかね、そういうのが全く変わってきますよね。だからね、ここがちょっと学習者の中でいろいろ誤解があるところだと思うんですよね。いわゆるおすすめのリソースを教えてくださいとか、そういう時にやっぱり全然違うものはなかなかこうおすすめできないでしょ。だから例えば日本語コンテッペの後はどれがいい、じゃあ、朝日新聞のポッドキャストを聞こうとか、朝日新聞のポッドキャストがあるかどうかは知らないですけど、まあ、例えばそんな感じね。 NHK にしようとかね。でも日本語コンテッペと NHK を比べるというのはちょっと、ま、なんか本当に村上春樹とウィキペディアを比べてるみたいなもんで、全然違いますからね。目的も違う、まあ、目的そうですね、目的も違うしスタイルも違うし全然違うからね。それは本当にオレオとカツカレーどっちが体にいいですかみたいな、なんかそれ比べるのみたいなね、そんな感じでしょ。マクドナルドのハンバーガーと大阪のたこ焼きどっちが好きですかみたいな、どういう比べ方なんかおかしくない、ね、たこ焼きとアイスクリームどっち食べたいですかみたいな、そこを比べるの、なんかたこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかとか、アイスクリームとシャーベットどっちが好きですかとか、それはわかるけど、たこ焼きとアイスクリームどっちが好きですか、コーラかペプシでしょ、コーラとペプシどっちが好きですかでしょ、コーラとコーラと何でしょうか、コーラとアサヒスーパードライどっちが好きですかみたいな、先生コカ・コーラとアサヒスーパードライどっちが好きですか、うん、ちょっと混ぜてみるか混ぜてみますか、まあまあ、とにかくですね、 たこ焼きの上にアイスクリーム乗せたりね、悪くないかもしれない、はい、不思議なトッピング。村上春樹とウィキペディアを半分半分混ぜて読んだりね、悪くないかもしれない、まあ、とにかくですよ、やれやれやれやれって感じね。だからポッドキャストですね、これなかなか難しい問題なんですね。これは僕は英語でもそうだし、スペイン語でもそうだし、その外国語を勉強するときに、まず外国語の先生たちのね、やっているポッドキャストを探しますよね。例えばスペイン語だとエスパニオルコンホアン、ね、僕にとってはホアン先生のエスパニオルコンホアンはすごい面白いポッドキャストで、ホアンさんを聞いた後に、じゃあもう少し難しい、まあ、ネイティブレベルのホアンさんを探そうとするんですけど、いないんですよね、残念ながら。なぜかなと思うけど、まあ多分需要がないんでしょうね。でも僕はね、このなんかこうオーディオエッセイみたいなものってとても可能性があると思うんですよね。とても面白いと思う。でもやっぱりそんなにたくさんないんですね。ほとんどの場合は超現実的な、まあ、ドキュメンタリーのようなものとか、こうルポータージュみたいなものとか、まあ、政治的なディベート、社会学的なディベート、そういうのが多いですよね。専門家の話す本当専門的な話とか多くて、あとはニュース、ね、あとはコメディ、コメディは完全に 100% フィクションだから、まあもう少しね、ちょっとこう、まあミックスしてるようなものとかね、あるといいけど、まあコメディはまた別カテゴリーですからね。まあまあまあ、というわけで、まあ聞いてください。はい、続けて聞き続けてくださいね。日本語のてっぺいよろしくお願いします。それではちょうちょう、アストレゴ、またね、またね、もっと。